Radio Scuba presents What's Scuba?12時31分です。お聞きの放送は FM84.2 ラジオつくばです。ラジオつくばサテライトスタジオから公開生放送でお送りしておりますワッタつくば、水曜日のお相手立川のり子です。ここからはパーソナルインタビューのコーナー。本日最後のゲストは株式会社リノベ代表取締役今村聡さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今村さん、自己紹介をまずお願いできますか。
はい、私株式会社リノベ代表の今村と申します。5年ほど前に設計事務所を立ち上げまして、はい、リフォーム専門リノベーション専門の、まあ、設計事務所ということで、おそらく前例がないと思うんですよね。設計事務所って大体新築を建てるのが、新築を設計するのが仕事ですから、まあ、リフォームに特化した設計事務所ということで5年前に立ち上げて現在に至るわけですけども、まあ、前職は住友不動産という会社でリフォームをずっとやっておりまして、大体20年ぐらいリフォームばっかり、一般の住宅で言えば200棟ぐらい、あとは築100年を超える古民家の再生と言われるようなものですと50棟ぐらい私の方で手掛けておりまして、今までのスキルを生かして、自分で設計事務所を立ち上げようということで始めました。
なるほど、まあ、他にはあまりないということなんですけど、なぜリフォーム専門の、事務所を立ち上げようと思われたんでしょう。
後で出てくるんですけども、非常にこの古や空き家っていうのが世の中の社会問題になってましてね、古いものでいいものたくさんあるんですけども、なぜかこの国はどんどん壊して新築を建てていく国でして、まあ、欧米諸国と大きく違うところなんで、まあ、その辺に一石投じたいなと。で、自分の今までのスキルを生かせば、古いものでもいいものがある、いいものを直せば新築よりも素敵になるというところをぜひ、事業としてやりたいなというところだったんで、新築じゃなくてリフォームの設計事務所というところで立ち上げた理由になります。
なるほど。欧米諸国はむしろその、まあ、リフォーム中古物件を、まあ、大事に次の世代にこうつないでいくといった文化があるってことでしょうか。
そうですね、家自体はその手直しして、その価値を下げないで、またもう一度売るというような感覚がすごく欧米諸国強くて、よくアメリカの映画とか見ると夫婦で壁塗ってるシーンとかあるじゃないですか。
はい、
ですからやっぱり素敵に見せて、ある一定期間住んで自分の生活ライフスタイルが変わったら、それを売却してまたもっと大きな家にしたりとか、まあ、そういうようなことは全然スタンダードで、ホームセンターにドアの取っ手売ってたりとか、窓自体も売ってたりとか。だからまあ DIY で自分たちで直して壊れたところは修理してって住み続けると。日本ももともとそうだったんですけどね、まあ、今やれる人ほとんどいないですけど、
まあ、その家でこうそれこそ DIY って最近は言われるようになりましたけれども、はい、そのペンキを塗るといったことが自分事として捉えられてる人ってそんなに多くないですよね。それつまり文化が継承されてないってことなんですよね。なるほど。
昔の家であれば、例えば今でもやってるかもしれないですけど、障子の張り替えとか、畳の表替えはさすがに畳屋さんに出すんでしょうけども、おばあちゃんが米ぬかで大黒柱磨いてたりとか、床にこうちょっと米ぬかってちょっと油なんですよね、早いもので床磨いたりとか、土壁が崩れたら泥練ってまた少し塗ったりとか、その程度のことは普通に、あと村総出で屋根の蚊帳の吹き替えやってたりとかね、あんなの別にプロがやってるわけじゃなくて、村の人たちでみんなやってたわけですから、もともとはそういう文化あった国なんですけども、日本人もともと手先器用ですから、ただ今ほとんどないですよね。
確かに、
その辺がなんかもったいないなと。すごい素敵な家がたくさんあるのに、 で壊しちゃうんだろうなというところなんですよね。
まあ、そういうわけでこのリノベーションを専門にした建築設計事務所ということで、まあ、立ち上げられたということなんですけれども、まあ、この度ですねこう、買う前というね、サービスを展開され新しく発表されまして、はい、その物件を買う前にスマホで撮って住宅診断&コストシミュレーションということなんですけれども、これどういったサービスを始められたんでしょう。
若い人たちの新しいこう住宅取得のムーブメントに、中古を買って、まあ、そこを直して住みたいと、
はい、
まあ、マンションではもう全然スタンダードになってるんですけど、新築のマンションより中古のマンション、駅地下の中古のマンションを買って
確かに
コストがまあ半額ぐらいで買えて、それをちょっと小綺麗に直したって、まあ、新築の駅から遠いマンションよりか7掛け8掛けで手に入ると、これはもう都内ではスタンダードなんですけども、はい、まあ、それの一戸建てバージョンがまあ少しずつ動き始めてるんだと思うんですけども、まあ、そういうような方たちがなかなかどういう物件を買ってリフォームすればいいのか、
はい、
果たして買っていいのか、
ま
あ、その辺がなかなか不動産屋さんに相談しても、まあ、当然適切なアドバイスがあるわけじゃないんで、自分の目で判断するしかないんでね、
はい、
その辺がいまいち日本でその古い住宅を買って直すっていうスタイルが定着しない一つだと思ってましたんで、まあ、先ほど私リフォーム一般のリフォーム200棟やりましたって言いましたけど、物件のその相談があって実際に着手したのが200棟ですから、その下見っていうんですかね、住宅診断インスペクションっていうんですけども、はい、その建物が大丈夫かどうかっていうのを見た件数で言えばそれの3倍ぐらいですから、600棟700棟ぐらい見て診断して、この建物はここが傷んでますよ、ここを最初に直さなきゃダメですよとか、そういうアドバイスをしてきた経験がありますんで、その辺をぜひね若い人たちが中古を買うときに役立っていただければなと、それをスマホ上でネット上でできれば最高かなというところで、まあ、会社の中の雑談から始まったプロジェクトなんですけども、
でもこれ本当に重要な情報ですよね。確かにこう中古ってもし頭が中にこの片隅に選択肢がある人にとっても、じゃあ不動産屋行ってみました、見せられました、やっぱり中古だねといって購買意欲がね湧くような物件かどうかというのは分からないし、安全性についても不動産屋さんは専門家じゃないし決められないってことが結構ありますよね。
そうですね、不動産屋さんが、まあ、専門じゃないっていう話なんですけども、あんまり言っちゃいけないですけど、まあ、その建物を診断するっていうことじゃ専門家じゃないわけですよね。
そうですよね、
建物その立地とか、その周りの環境とかその辺の判断というのはプロフェッショナルなんですけども、やっぱ建物がどれだけ傷んでるかっていうのは、不動産屋さんはプロじゃないんで、ちょっと面白いエピソードがあって、まあ、私が会社立ち上げるときに事務所どこに出そうかなと思って、まあ、小綺麗なマンションを借りて、小綺麗に設計事務所ですから、小綺麗にやろうかというところもあったんですが、ボロボロの家を買ってね、それを直して事務所立ち上げてこそだろうと思って、まあ、かなりボロい家を探してまして、で不動産屋さんに案内してもらうと、玄関ドアを開けて、買わないですよねこれって言うんですよね、ボロいから
不動産屋さんが、案内してる不動産屋さんがこれ買わないですよねって言いながらご案内すると、
そうですそうすると、私 の設計屋 その魂が、炎がメラメラと火がついてじゃあ買おうと、
なるほど、
いうところで買ったのが今の建物なんですけど、事務所なんですけども、だからその買わないでしょ、いらないでしょって判断はボロいかボロくないか、見た目が小汚いかどうかっていうところ、衣装、表面の衣装なんですよね、どうしても。それは不動産屋さんもそうですし、物件を探してる若い方たちもそうだと思うんですけども、そうすると築浅、まあ、築年数で言えば10年以内ぐらいの、まだまだちょっと綺麗な住宅はみんな買おうとするんですけど、築2、30年経ってるようなちょっとクロスが剥がれて、浴室のタイルが 2、3枚落っこって外壁の塗装が剥げて、床のフローリングも日焼けでちょっと少しめくれてたりとかね、まあ、そういう物件はもうちょっと ととても住めないだろうって判断になるわけです。
なるほど、10代はいいけど40代はちょっとねみたいな
それはそのノーコメントではありますだからまあ、
分かります。
我々はそこを見るんじゃなくて骨組みですよね。
なるほど。
だからまあ家が傾いてないかとか、しっかりした土台だとか、腐ってるとこがないかとか、だから見るポイントがちょっと違うんで、
うーん、
逆に言うとそういうふうに衣装がかなり傷んでる物件でも骨組みがすごくいい物件だと値段がぐっと下がってるんで、まあ、変な話、ただ同然で建物としては土地代でだけで売ってる、
そうですよね、
ですからただで建物を手に入れるっていうようなことも可能になるわけですよね、ですからまあそういうようなことがなかなかやっぱり素人の方、不動産屋さんは判断できない。でやっぱり700と800と見てる私であれば、ある程度見れば、見ただけでもある程度の判断できるんじゃないかなというところですよね。
まあ、十分にこの、まあ、山田さんのご経験から言うと30年築30年もしくは35年、そういった物件でもしっかりと建っていて、あの土台には全く問題がない、そして、まあ、それこそ衣装をこうきれいに、すれば十分に、まあ、新築同様に住めるということが可能だということですよね。
そうですね。
それはたとえ不動産屋さんがこの物件買わないですよねと言いながら進めたとしてもそれが可能だってことなんですよね。
そうですね。
はあ。そしてこのですね、買う前という、まあ、サービスなんですけれども、これ実際に普通はこのインスペクションは、建築士の方が実際に現場に赴いて、あの、まあ、いろいろとチェックするということなんですけれども、この買う前に関して言うとスマホで撮って住宅診断、そしてコストシミュレーションしていただけるということなんですよね。
そうです。
非常に画期的ですよね。
はい。
はい。でこれがなんと、あの、まあ、お値段も定価もものすごく安く設定されていますけれども、現在先着100棟まで9800円でやっていただける、
はい、
これもう大出血じゃないですか
私は反対してたんです周りからの圧力に負けました。
ああ、そうですか。
100組ぐらいはちょっと最初にやるべきか
な。ねえ、これ本当にぜひあのご利用いただきたいと思うんですけども、まずその中古を買うということに対するあのこう文化をやっぱりこう若い世代がもっと知った方がよろしいですよね。
そうですね。
そしてその、まあ、マンションは結構あの当たり前になってきてますよというところのリノベーションなんですけれども、まあ、この技術たりは本当に素晴らしいわけですよね。
はい。
まあ、このことをやっぱりこう一度に引き受けていただける、見てこれは大丈夫と診断していただいて、その上きれいにまでしていただけるということで、株式会社リノベの存在意義がある。そしてこれは今やっぱり空き家問題がとても深刻だというお話なんですが、はい、それはどういったことで実感されますか。
まあ、先ほども言ったようにその古い建物に事務所を構えようということで、つくばの久喜崎地区に、まあ、森の里っていう団地に、まあ、事務所を構えたんですけども、
はい、
1400世帯の、まあ、マンモス団地なんですよね、
うんうん、
でも今から40年ほど前に分譲された団地で、
はい、
今空き家数が100を優に超えてるんですよね。ですから10棟に1棟空き家、
はい、
で空き家の負の連鎖っていうのがありまして、まあ、その空き家が発生するとそこの雑草が、まあ、この季節ですと特にボーボーに生えてきて、
ね、
あと植木植えてらっしゃった植木の根っこが塀を傾けたりとか、隣の敷地に入ってきたりとか、
はい、
下水管の曲げちゃったり排水が流れなくなっちゃったりとか、虫が発生したり、まあ、不老者の方が住み着いちゃったりとか、
はい、
まあ、そういう家が自分の近所に何棟か出てくると、もう引っ越そうかなと。
なるほど。
私も引っ越そうかなと。
です
から、まあ、先ほど1400世帯のうちの100棟以上って言いましたけど、部分的にボッと固まってるんですよね。やっぱもうそういうゾーンがあるわけですよね、
はい、
そうなってくるともう団地の終焉というか、もうどんどんどんどんあの景観が悪くなって、住民数が減ってきて、あの、まあ、バス便もなくなって、小売店も撤退して、
はい、
住民も高齢化して、そういうところが非常につくば市というのは久喜崎地区に集中してるんで、
なるほど、
これ深刻な問題で、まあね、つくば あの市長さんも何とかするっていうことを去年ぐらいに発表されましたけど、なかなか具体的にはまだ大きな動きがない状態ですよね。
まあ、でもそういったあの、まあ、家というところは人間の、ね、生活の拠点になる部分なので、どこかしらに住まなきゃいけない。そして今あの実際このコロナ禍で働き方も変わってきている。そしてその中でこう周辺地域の価値の見直しというのがあるので、まあ、本当にまあ、人生っていろんな、ね、こう出費がありますから、その中で同じ住まうについてどれだけのお金をかけるか、そしてそこにどんな価値を見出すかというのは結構選択肢があっていいですよね。
そうですね。
うーん、
実際その我々の方でその直してあの売るっていうのも、実際にあのうちの方で買って直して売るっていうのもやってるんですけど、
はい、
今森の里で1000万で売ってる物件と500万で売ってる物件2棟今やってる、
ま
あ、売り始めたのは1週間ぐらい前からですけど、
はい、
まあ、そういうような形でやっていくと、まあ、どういう方が買うかっていうと、やっぱり今までアパートに住んでらっしゃったとかね、そういう方たちでアパートで6万7万の家賃払ってたと、
うん、
結局それって払って終わりですよね。でアパートも結局コストダウンするために、まあ特別な個性的なデザインにしてるアパートはなかなかなくて、
はい、
どこのアパートも中入ると白いビニールクロスとフローリングで、まあ、個性のないインテリアになるんですけども、
はい、
やっぱ若い人たちの中で個性的に住みたいって、ね、ニーズはすごく増えてきてるんで、そういう中で古い家をこう直して住んで、もっとでかいところに住めて、まあ、アパートの家賃ぐらい払ってればいずれ自分の持ち物になっちゃうと、ローンを払い終わるというような形で、まあ、皆さんそういう動機であの見に来られる方結構いらっしゃいますけどね。
いや、私もね、もう本当もうちょっと早く今村さんに出会ってきたかったという感じがするんですけれども、まあ、あの今この買う前がリリースされたばかりなんですけれども、実はまたすぐにオンラインリノベがリリースされそうということで、ちょっとこちらもご案内よろしいですか。
はい、まあ、買う前はまあ中古を買う前にということで、うんうん、あくまでも中古を取得するという前提だったんですけども、やっぱそういうあの方よりか自分の家をどうにかしたいっていう方も結構いらっしゃるんで、
うん、
でその方たちにもこういうオンラインでうちの方でアドバイスできないかなということで、オンラインリノベという商品をおそらく今月中にはリリースすると思うんですけども、まあ、買う前と同じシステムで自宅の写真を撮ってもらって、できればあの図面も写真撮ってもらえれば、オンライン上でまあお会いしなくてもアドバイスができるという形の商品を今作ってます。で、茨城をテストケースでちょっと茨城で始めたいんで、
うんうん、
茨城はもちろん無料っていう形で、
あー、すごい、
それはスタートするつもりでおります。
やっぱり住まいってこう年を重ねていくと、こう中にいる住んでる人間も変わってきますし、あのやっぱりこう年を追うごとに、こうここはじゃあ広くしようかなとか、子供部屋いらなくなったなとか、見直しの期間がやっぱりある程度って発生しますよね。まあ、そういった世代にぜひですね、あの活用していただきたいというふうに思います。なんとこれ茨城県内無料大出血でございます。本当ね、ぜひですね、はい、このお得な情報をお聞き逃しのなくということですけれども、まあ、実際どのような、リノベーションした後ってどんな感じになるのかなといったことがですね、近々7月4日5日でこれはつくば市竹園の実際にリノベーションを行った完成見学会が、午前10時から午後4時まで、そして守谷市でも、中古を買ってリノベーションした例ということで7月18日19日これ実際もうすでにお住まいになっている、
ね、は
い、あの物件を、見せていただけるという貴重な機会になりますのでね、あのぜひあの株式会社リノベであの検索していただきまして、足を運んでいただきたいというふうに思います。まあ、本当にですね、いいものを探すこのとことだけを追い続けてきて、500棟そして700棟古民家も合わせてもう1000棟近いですか。
そうです、
ね、まあ、本当にあの家のプロですので、ぜひですね、いろんなお悩み相談していただきたいというふうに思います。最後にこのイノベーションについてメッセージお願いできますか。
はい、あの先ほどからその新築のようにきれいにするという話もありましたけども、うちがコンセプトで挙げてるのはヴィンテージリノベーションというワードがありまして、まあ、あの古いものを生かしてそれをデザインのポイントに直すということなんで、新築にはない個性デザインというのができるんですよね。ですから新築、我々は新築以上だと思ってますんで、まあ、そういう古いものがインテリアの中にあって新しいものと混ざっていくデザインというのはおそらく新築じゃ作れない。その辺はかなりのスキルがある設計士じゃないとデザインできないところだと思いますんで、 その辺は私含めて我々のスタッフは絶対的な自信がありますので、はい、ぜひご相談していただければ素敵なリノベーションを提案できると思います、
はい、かっこいい、はい、ぜひご相談ください。本日のゲストは株式会社リノベ代表取締役今村聡さんでした。どうもありがとうございました。